渡辺夫婦の二人ごとはリスナーの皆さんから寄せられる様々なお悩みに対して私たち夫婦が本音で向き合いお答えしていく人生相談チャンネルです。番組を通じて自分らしい幸せを一緒に見つけていきましょう。はい、こんにちは、大輝です。今日はですね、新NISA、投資資産運用を、テーマにお話ししていきたいと思います。で、その他にも、ご相談のレターですね、いろいろあります。絶対に犬を飼いたい彼氏と絶対に犬を飼いたくない私の、まあ、どうしたらいいですかというご相談、そして戸建て賃貸、戸建ての、賃貸の家賃の相場を教えてくださいというご質問、さらに、おすすめスポット、お出かけのおすすめスポットをご紹介しますというね、方のレターなどなどご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までお聞きください。はい、というわけで、NISA なんですけども、まずね、こちらもレターご紹介したいと思います。こんにちは、いつも楽しく聞かせてもらっています、カオです。初めてレター送ります、ありがとうございます。私は30代共働き夫婦です。先日の賃貸か持ち家かのテーマ、とても興味深く聞かせていただきました。そのようなテーマや月々の家計簿、投資についてなど、お金に関するテーマに興味があります。来年から新NISA が始まりますよね。渡辺夫婦さんはどのように活用していく予定ですか？ぜひ参考にさせていただきたいので、お聞かせいただけるとありがたいです。毎日暑いのでお体ご自愛ください、ということで、ありがとうございます、カオさん。お金に関するテーマに興味がありますということで、はい、大歓迎でございます。僕らもね、そのお金についていろいろ考えたりするの好きなわけで、まあ、いろんな放送過去にもしてきてるんですけど、まあ、新NISA、はい、リクエストありがとうございます。うん、僕はね、投資信託、積み立て投資っていうのを、大学生の頃からやってるので、まあ、歴で言うと9年とか10年ぐらいになりまして、で、新卒で銀行員でね、就職もしたりとかして、まあ、その金融とかね、お金の知識みたいなのは、一定ね、あるつもりではあります。はい。なので、まあ、そんな僕らが、このNISAをどういうふうに活用していくのか、っていうのを、まあ、あくまでも渡辺家の一例ではあるんですけども、まあ、お聞きの方のね、何かこう参考になればなと思って、まあ、この放送をきっかけに、まあ、NISAについて考える、まあ、そのきっかけにね、してほしいなって思うし、まあ、何か、じゃあ我が家はどうしたらいいかなっていう考える、ね、ヒントになれば幸いです、というところで、お話ししていきます。先からね、ちょっと雷がゴロゴロ言ってるんですけど、もしマイクに入ってたらすいません。ちょっとね、やっぱ夏なんで、こう、にわか雨っていうのかな。ちょっと雨雲がバーって来て。一応ね、雨雲レーダー見る限り、このうちのね、上空は大丈夫そうなんですけど、ちょっとね、ちょっと行ったところが結構、どえらい雨雲が今来て、その真っ黒に、ね、なってるんで。ちょっとゴロゴロ音入るかもしれないですが、ご容赦ください。はい、というわけで、NISA ですね。うん、まずね、そうですね、新NISAって言うんですけど、NISAの制度はご存知ですかね。それはちょっとご存知という体で、じゃあお話し進めさせてもらえればと思います。全く聞いたことないよっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、聞いたことはあるよっていう方はここ数年で結構増えたんじゃないかなとは思うんですよ。で、実際NISAね、持ってますよ、やってますよっていう人もそれなりにいらっしゃるのかなと。まあ、なのでNISA自体はまあ聞いたことあるよっていう前提でちょっと話進めるんですが、そのNISAがね、まあ、なんと新しく制度が生まれ変わりますと。これはご存知ですか？まあ、知ってるよっていう人と、そうなんていう人といらっしゃるかもしれないですけど、実は来年の1月からNISAの制度が変わりますと。リニューアルされます。まあ、よく新NISA、新NISAって言うんですけど、まあ、新しいね、制度に生まれ変わりますっていうところで、まあ、だから、じゃあ来年からね、どうしていくっていう話になるわけですよ。今までNISAでやってた人も、今までのルールの制度終わっちゃうんで、新しいNISAでやっていかないといけないですよね。じゃあ今まで通りやったらあんまり良くないんで、新しいNISAの制度に合わせた投資のやり方をちょっとこう修正する必要があるんですよね。じゃあそれどうしていくんですかっていうところ。 で、今までNISAね、聞いたことあるけどやってないよっていう人も、まあせっかくこうNISAも制度生まれ変わるので、これを機にNISAね始められたらどうかなっていうふうに思ってるので、ぜひ何やろやってないよっていう人はNISAね、せっかくある制度なんでこれはぜひやってください。まあその投資とかね、絶対元本保証じゃないと嫌よと、もう投資なんて名のつくものは絶対嫌っていう人はまあ難しいですけど、まあそうじゃない人はというか、やっぱりもう銀行預金やとお金も全然増えないしね、金利ももうほんまにスズメの涙すらないような状況で、で物の値段もどんどん上がってるじゃないですか。だから現金をね銀行預金で置いといても、どんどんそのじゃあ100万円あったとしたら、その100万円で買えるものっていうのがどんどん少なくなってる、値上がりしちゃうからね。そうやって要するに持ってる100万円がどんどん価値下がってるっていう言い方するんですけど、まあ現金だけで持っててもそのお金って増えないどころか減っちゃうね。まあそんな状況に今はあるわけなんですけど、だからこそまあ投資資産運用っていうのをしてお金を守っていきましょう、増やしていきましょうっていう話で、でNISAを活用したら、増やした時に税金を支払わなくてもいいですよと。ほんまはね、例えば投資信託の100万円が120万円になったとして、それじゃあ解約しますってなったら、増えた20万円分に税金かかってくるんですけど、それがもうかからなくて OK。 皆さんもね所得税払ってる方もいらっしゃると思うんですよ、働いてる方は。働いてお給料が入ったら、そのお給料働いて得たお金に対して所得税っていうのがかかって国に納めるじゃないですか。だからその投資も一緒で、儲かった金額の一部を税金としてほんま払わなあかんけど、NISAでやってるとそれ払わんでいいよっていう、まあ要するにお得な制度なんですよね。うん、だからまあその投資ねやってない、資産運用してない人は、まあこれからお金どんどんね価値も少なくなっていくんじゃないか、で銀行の預金なんか全然つかへんっていう中で、まあ、自分のお金守っていく、増やしていくっていうためにも投資資産運用っていうのを始めてみたらどうかなっていうのと、でどうせ始めるんやったらNISAっていう制度を使ったら、税金がかからなくても済むので、より税金分お得ですよってことでNISA使ったらいいんじゃないかっていうまあ簡単に言うとそんな話ですと。はい、で、そのNISAが来年から新しいルールに変わりますということなんですよね。でじゃあその新しいルールに合わせてどうしていくのか、うん、まあここではじゃあ我が家はどうしていくのかっていうのは、まず結論からねちょっとお話ししたいと思います。まずね我が家の新NISAの方針としては、2つ大きく分けて2つあります。まず1つ目、新NISAは投資信託の積み立て、1から3種類ぐらいまで、ね、3種類ぐらいまでの投資信託を積み立てするだけ。はい、新NISA投資の積み立てのみ。これが1つ目の方針です。そして2つ目、家計の許す範囲でできるだけ多い金額を毎月積み立てるということですね。はい、この2つが、まあ、大きな方針の柱ですと。どうですか？うんうん、なるほどなって思いました。それとも、どういうこと、何言ってんのってなりましたかね。新NISAがこうなりますよっていう制度の説明とかは、もうね、それをこの配信で話し出すとめちゃくちゃ話長くなるし、多分ややこしいと思うんで、新NISAとは何かっていうのを知りたい方は、YouTube とかで検索してください。もう丸投げっていうか、もう他人に任せちゃうんですけど、そのNISAの説明を YouTube で検索したらね、新NISAの説明していらっしゃる方いらっしゃると思います。あるいはもう普通にサイトで検索したり、まあ金融庁のねホームページ、僕は金融庁のホームページ見てるんですけど、金融庁もまとめてくれてます、こう変わりますみたいな、まあそういうのを見てちょっと制度がどう変わるのか自体はちょっとご自身で確認いただければと思います。僕からそれのね一から説明しだすとすごい大変になっちゃうので、はい、でそれを踏まえて我が家はじゃあ方針としてはこの大きく2本柱ですと、投資の積み立てのみ、家計の許す範囲でできるだけ多い金額を積み立てるって、この2つですね。じゃあなんでと、なんでっていうのを説明しながら、まあ新NISAの特徴みたいなのも触れて、まあなんか解説できればなと思ってますので、そういう感じでねちょっと聞いてください。 はい、まず一つ目の投資信託の積み立てだけにするということなんですけど、これ新ニーサ勉強された方やったら、そうなんて思う方もいらっしゃるかもしれないです。実は新しいニーサってその積み立てだけじゃなくて、成長投資枠って言って、まあ、株買ったり、あの積み立てじゃなくてこうドカーンと買ったりとかね、いう買い方ができる枠も用意されてるんですよ。今までは積み立てニーサとニーサって言って制度が分かれてたんですけど、新ニーサは、まあ、積み立てニーサとニーサがひっついて一緒になったみたいなイメージですかね。だから新ニーサの中に積み立て投資枠と成長投資枠ってあって、なんかこう内訳、なんかこう枠が2つあって、なんかこうなんやろな、まあ、まるでこう積み立て投資枠でどういう投資するか、成長投資枠でどういう投資するかっていう、なんか二つ考えなあかんかのような仕組みに見えちゃうんですけど、これね、僕は全部積み立ての方がいいと思ってます。っていうか、その枠が二つあるんですけど、結局成長投資枠であっても積み立て投資に回しても全然いいんですよ。成長投資枠ってやつはその株買ったり、投資信託一括で買ったりできるよっていう、そういうね風にやってもいいよっていう枠で、別に嫌やったら積み立てで運用してもいいんですよ、そういうやつなんで、あの積み立て投資枠やから積み立てしよう、成長投資枠やからなんか成長しそうな株買おうとかいうふうに分けるんじゃなくて、もうここは割り切って全部積み立てにする、積み立て投資枠で積み立てして、成長投資枠でも積み立てしてっていう、その方が結局、まあ僕らの人生、まあもう人生100年時代でも長いじゃないですかね、そういう長いもう目線で資産を増やしていく、守っていくっていう話なので、なんか成長するとかそういうのはね、もう一旦置いといて、もう全部投資信託の積み立てでコツコツ増やしていくっていうのに当てる方が、長期的に見たら僕はそっちの方がなんかメリット大きいんじゃないかなって思うんですよね。やっぱね、僕も投資信託だけじゃなくて株もやりました。株式投資でこう利益出そう思って頑張ってた時期もあります。まあ、でもね、難しい、なかなか。もう専業で鬼のように勉強して、鬼のように時間かけてやって、もうそればっかりやってるのであればいいんですけど、まあ多くの方って普通にお勤めになったりとか自営業されてたりとかして、こう本業があるじゃないですか。本業あって家計の資産を、まあこういうニーサとかで守ったり増やしたりするっていう、まあおまけですよね、この投資っていうのが。僕もまあそうですよ、積み立て投資とかしてるのはまあおまけですよ、それで稼ごうとかね、それが本業ですじゃなくて、本業は別にあって、こうまあ家計を守るっていう意味で投資してるわけなんでね。だからそんなね、こう成長投資枠って言われて、じゃあ成長しそうな株買おうかとかね、成長しそうな投資信託買おうかって言って、もうそんな選ぶ時間もないし、選んで、あ、やっぱこれあかんな、これ打ってもう一回違うやつにしようとかって、こういろいろ考えてごちゃごちゃやらないといけないですよね、そういうのって。でもそんなんやってられへんし、だいたいね、この成長するやろって思って買ったやつなんてどうせね下がるんですよ、そういう運命。まあ株って難しいもんでね、株とかなんかそういうちょっとこうこれ当たるかなみたいなやつで買ったやつでだいたい当たらないことが多くて、まあ、たまにラッキーで当たることあるかもしれないですけど、でもじゃあそれずっと続くんかっていうとなかなか難しいしね。でせっかく買った株がね、ドーンってマイナスになったりとか、もうずっと10年間もう低迷してるみたいなねこともあったりするわけで、やっぱりその成長投資枠って言われてもリスク高いんでね、そういう当て物にするんじゃなくて、全部その枠も含めて積み立て投資で、信頼できる投資信託をコツコツ積み立てしていく。でまあ地味かもしんないですよ、地味かもしれんけど、まあ10年後とか20年後とかにパッて振り返った時に、ああ、あの時積み立て投資してよかった、こんなに今増えてんねやとかね、まあそういう風になんかこうやっててよかったなーってこう後から振り返られるみたいなまあそういうイメージでコツコツされるのがいいんじゃないかなってことで、成長投資枠だろうが積み立て投資枠だろうが、それ併用可能っていうことで、要するに枠は一応あるけど、 何買ってもいいんですよ。成長投資枠で積み立て投資してもいいんですよ。ね、だから全部成長投資枠も含めて積み立て投資に全部回しちゃうと。で、それをひたすら続けていくっていうのが、まあ、長期的に見たらいいんじゃないかってことで、我が家はそういうふうにしようと思ってます。だから成長投資枠でなんか株買ったりとかね、あ、この投資に良さそうやな、買ってみようかとか、そういうのはせず、もう自分が決めたやつをひたすら積み立てしていくっていうふうにやろうと思ってます。で、すると、年間のね、新NISAになって年間の投資できる枠がめちゃ増えたんですけど、積み立て投資枠は年120万円、成長投資枠は年240万円ってことなんですけど、これ合算すると年間360万円投資できるんですよね。で、全部積み立てに回すことできるんで、年間360万円も積み立て投資ができてしまうわけですよ。で、これ月々で割ると割る12ということで30万円なんですよね。月々30万円投資信託の積み立てができるということで、これめちゃくちゃ金額増えたんですよね。今までのNISAやったら、積み立てNISAやったら、まあ、3.3 万円ぐらいまでしか無理やったし、一般NISAやっても10万円とかまでしか無理やったのが、30万円できますってなったら、もうめちゃくちゃ金額増えてるんですよ。うん、だから投資に回せるね、お金の余裕ある人はもうガンガン回しちゃっても OK っていう制度になって、まあそういう意味でも使いやすくなったんですよね。なんかちまちま投資せなあかんっていう制度じゃなくなって、もうちょっとまとまった金額できますぜっていう風になったので、まあそういうこう、なんていうかな、投資のしやすさ、金額のなんていうかな、幅も広がったっていうのは新NISAの特徴なんですよね。で、じゃあどうするかっていう話で、これ2番目の方針になるんですけど、我が家の方針は家計の許す範囲でできるだけ多い金額を毎月積み立てるっていうね、方針にしてます。投資信託積み立てるやつ、決めましたとなったら、じゃあ毎月どれぐらい投資するのっていう話なんですけど、まあこれはね、家計によると思うんです。それでいいんですよ。我が家はいくらしようかなってご自身で考える、これが正解っていうのはないんで、別に5000円でもいいし、1万円でもいいし、5万円でもいいし、10万円でもいいんですけど、できるだけ多い金額積み立てた方がいいと思ってます。で、なぜなら、まあ理由は2つあって、まず1つが、まあどうせその現金とか預金、銀行預金で置いといても増えへんし、物の値段上がったらその価値で減っちゃうんで、まあそうやって現金で置いとくぐらいやったら、もうさっさとね、投資信託とかで投資して運用する方が、まあお金は有効活用できますよね。っていう意味で、まあ変に現金とか預金めちゃくちゃね、まあもちろんある程度現金いると思いますよ。生活するのに現金でやっぱ支払うんで、ある程度いるけど、そんな現金ばっかり大量に預金で残しとかんでも、別に投資信託ってな、潰れてなくなったりするもんじゃないんで、うん、まあもちろんそのね、変動して、プラスになったりマイナスになったりはあるんですけど、まあある程度投資にお金回した方が、まあ現金として置いといて、まあ無駄になるっていうか、その置いといても何も生まないんでね、現金とか預金は。それやったら運用回した方がいいよっていうのが、まあ一つと。で、さらに新NISAの制度的な問題もあって、これ非課税保有限度額が1800万円なんですよね。その年間360万円投資できますっていう話なんですけど、さらに上限っていうのもあって、これが1人当たり1800万円までなんですよ。そう、だから簡単に言うと、積み立てバーってしてって1800万円になったら、買い付け金額ベースで1800万円までになってたら、そこでNISAの枠が、まあ、終了なんですよね。ちょっと買い付け額ベースでとか、ちょっとややこしかったと思うんですけども、ちょっとね、あるんですよ。1800万円って何の1800万円って話で、その自分が買った、例えばじゃあ分かりやすいように、まあ、100万円じゃあ投資信託を買ったとするじゃないですか。で、その100万円の投資信託がある時、もうめちゃくちゃもうバーンって価格上がって、自分の持ってる100万円の、もともと100万円で買った投資信託が1800万円まで値上がりしたとするじゃないですか。で、すると、じゃあその人もうNISAで何も買えないんですかっていうと、そんなことなくて、その人が消費した金額は100万円のまんまなんですよね。そう、だから買ったやつが値上がりしても、別に枠は消費しなくて、自分が買った時の金額ベースで カウントして、それが1800万円になったら、まあ終了っていう形なんですよね。わかりましたかね。まあそれはあんまり重要な問題ではなくて、要するに1800万円という上限がありますっていうところで、でこれ実は、売却したら、売却した分その自分の使った NISA の枠減るっていうか、その上限の1800万円から、減額されるんですよね。つまりじゃあ、まあ、バーって積み立てしてって、ある時1800万円になりましたってなって、でまあなんかこう教育資金でお金必要とかね、海外旅行行くからとか、老後の資金で必要になったとかで、バーってNISAで保有してる投資信託、じゃあ例えば100万円解約するとするじゃないですか。ですると、1800万円から100万円引かれて1700万円になって、また100万円分、積み立てしてもうNISAで使えるよっていう状態に戻るんですよね。この100万円がっていうのは厳密に言うと、その買い付け額ベースになるので、ちょっといろいろややこしい話になるんですが、イメージはそういうことです。100万円売ったから100万円また投資できますよみたいな話。だもっと極端に言うと、1800万円の枠使って1800万円分全部解約して、なんかもう世界一周旅行に使いましたってなったら、またその人1800万円分 NISA でね、積み立てがまたできちゃうってわけで、こう再利用できるんですよね、 NISA が。一応上限の1800万円っていうのはあるけど、解約して減るとまた減った分投資が再投資できますよっていうんで、まあそういう仕組みなんですよ。でだからじゃあこれね、どうするのがお得かっていうと、僕的にはもう早くこの1800万円達成を目指して、ガンガン積み立てしてって、必要やったら引き出して、でまたどんどん積み立てして、必要やったら引き出してってやっていく方がいいのかなって思ってます。変に現金いっぱい置いといて、まあなんか投資はね、もうコツコツでこう控えめにやるぐらいやったら、もうバンバン投資して、で増えたらね、それNISAで非課税になるんでラッキーじゃないですか。で引き出したらまた投資できるしっていうので、こうだからもったいぶる必要がないんですよね。うん、だから、まあ、家計の許す範囲でできるだけ多い金額積み立てて、まあ、もし、月30万円いけますということであれば、30万円で12ヶ月で360万で、360万を5年積み立てしたら1800万円になるんですよね。だから5年、最短5年で1800万円の限度額全部投資しきることができるわけですよ。で、必要やったら解約したらまたNISAの投資もできるしね。まあそういう感じかな。まあただその家計はそれぞれなんで、月々30万円は難しいわっていう人は、じゃあ20万円やったらできるかな、10万円やったらできるかなって言って、自分のいい落としどころを見つけられたらいいかなって思うし、最初ちょっと多めに積み立てて、後からペースダウンするっていうのもできるんですよ。最初じゃあもう30万、満額でね、月々積み立てして、そろそろ現金も少ななってきたし、いいバランスになってきたから、じゃあここからは月5万円ずつ投資に回そうかなっていうので、減額して投資を続けるっていうのもできるんで、まあとにかくなんか余ってるお金がある、現金余ってるよとか、あと特定口座で、投資信託持ってるっていう人は、その特定口座でやってる勘定の分を、売却して、それを新NISAにこう投資し直すっていうのもおすすめかなって思ってます。課税口座で持ち続けてもね、今せっかく非課税の枠あるんやったら、そっちに早回した方が、やっぱメリットは大きいかなって思うんで、僕はそういうイメージですかね。ちょっと今言ったことはややこしかったかもしれないですけど、まあすでに投資されてる方やったら、もしかしたらピンとこられたかもしれないです。その課税口座でね、特定口座で、投資されてる方は、その金額、その資金は新NISAに回されてもいいのかなっていうふうにも思いますかね。はい、という感じです。どうでしょうか。まあ我が家の方針は、新NISA投資信託の積み立て、もうそれもね、いろんな投資信託いろいろ買うんじゃなくて、もう1種類2種類3種類ぐらいまで、もう片手で数えられるぐらいまでの投資信託を選んで積み立てしていくと。成長投資枠でも積み立てするね。で、家計の許す範囲でできるだけ多い金額を積み立てしていくと。特定口座とかに投資持ってるんやったら、それはもう解約して同じ投資を新NISAの方で買い直しするっていう 風にして、まあ、できるだけ新ニーサの口座にお金をどんどん注ぎ込んでいくというのが、まあお金の効率的にはいいのかなっていう風に思ってます。ちなみに我が家で実際投資している投資信託っていうのはセゾン投信っていうね、もう前から何度も紹介している投資信託で、セゾン投信の中の、セゾングローバルバランスファンドっていうのと、セゾン資産形成の達人ファンドっていう2つの投資信託がセゾン投信の中にあって、その2つを、それぞれ積み立て投資してると。で、今積み立て NISA でやってるんですけど、来年から新 NISA になるので、新 NISA でも引き続きこのセゾン投資で積み立てしていく予定です。はい、ちなみにね、今 NISA の口座持ってる人は何の手続きしなくても来年から新 NISA に勝手に移行するらしいんで、まあ今開設してるね金融機関からいろいろ案内届くと思うんですけど、まあ特に何も手続きしなくてもそのまま新 NISA 行けるってことですね。で、ただ今 NISA やってないよっていう人は新しくどっかね金融機関選んで NISA 口座作らないと新 NISA 始められへんし、あと来年からね新 NISA になるのを機にちょっと金融機関変えようかと、今ほにゃほにゃ銀行で NISA やってるけど来年からはなんとか証券の方に移したいわっていうことであれば、まあ今はまだ手続きできるのかな、10月以降とかかなに、NISA の口座変えますみたいな手続きをしないといけないので、まあその辺もお忘れなくということですね。はい、バーッと喋ったんで酸欠気味ではあるんですけど、このまま、テーマ変わりましてレターをご紹介して終わりたいと思います。はい、まず、お一人ですね。大輝さん、由美さん、はじめまして、ブルーと申します。いつもラジオ楽しく聞いています。お二人のご意見を聞かせていただきたくレターを送らせていただきました。1年半ほど付き合っている彼氏との将来のことです。私の彼氏は犬がとても好きで、将来は犬を絶対飼いたいと言っています。一方私は過去に犬に噛まれた経験があること、また異常に吠えられることもあり、犬を飼いたくありません。彼氏に犬を飼うことは諦めてほしいと伝えましたが、絶対飼いたいと譲ってくれません。さらに彼は子供ができたら子供を味方につけてでも犬を飼おうとしています。私はこれからも彼と一緒にいたいと思っており、彼も同じ気持ちのようです。どのように折り合いをつけていけばいいでしょうか。お二人のご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。はい。もうテーマガラッと変わりまして、恋愛相談と言いますか。ね。恋愛系の話題に移るんですが、頭を切り替えてくださいね。うん。どうしましょう。まあ、そうですね。彼は絶対犬を飼いたいと。で、私は飼いたくない。犬に噛まれた経験か。そうですね。まあちょっとこうトラウマというか、嫌な経験なんですよね。で、異常に吠えられることもありっていうのは、なんかどの犬にもよく吠えられる性質の持ち主の方なんかな、ブルーさんは。まあとにかく犬が怖いんですね。なんかもう理屈とかじゃなくて、なんかもう怖いみたいな、もう嫌っていう、まあ生理的に無理みたいな感じなんですかね。うん、でも彼は犬を絶対飼いたい。まあこれはどう折り合いつけるかが大事ですね。確かにね。うん、何かこういいポイントがあるはずなんですけど、それをよく話し合ってね、お二人でこう歩み寄ってもらえればなと思います。で、そのなんかヒントがね、出ればなと思って、ちょっと僕もいろいろ考えてお話ししたいと思います。で、そうですね、まあブルーさんはその噛まれたとか吠えられたっていうのが結構ショックで、それがまあ乗り越えられたらベストなんですけど、まあまあ乗り越えられなかったとしても、例えば全然噛まない犬とか全然吠えない犬、まあ、なかなかおらんか。あるいは、めちゃくちゃおとなしい犬種、もう吠えんのももうなんかキャンキャンキャンみたいなまあでも犬結構そら子犬でも大きい声出ますけどね、出るけど、その大型犬のうわーみたいな声じゃなくて、まあ、小型犬のこうキャンキャンキャンみたいな感じの吠え方やったらまだマシとかないんですかね。あるいはもうほんまにちっちゃい犬、 口もちっちゃい犬具体的に何やろわかんないですけど、トイプードルとかチワワとか、まあそういうこうちっちゃい、まあ可愛いみたいな、そういう犬やったらマシとかないですかね。だからこう犬種を限定するっていうので、またマシになるのであれば歩み寄る余地もしかしたらあるかもしれないですよね。あるいは、飼い方ですね、完全にもう屋外で飼育するっていうのをもう決めてしまう、家の中には入れない、もう庭で飼うということですね。 であれば日頃家で過ごしてる時にそのワンちゃんとまあ飼わせることもないし、そのいきなり噛まれるとかね、吠えられるっていうのもないかもしれないというか、その日頃から気にする怖いなって思うのが和らぐかもしれないですよね。だから屋外で飼育するっていうのをもう決める。であるいはそのお世話、犬を飼うってことはお世話あるじゃないですか。お世話はもう 100% 彼氏がすると決める。まあ彼氏か結婚されたらまあ、ご主人というか旦那さんになるわけですけど、夫が、100% お世話するともう決めてしまう。だからブルーさんはもう一切何もしないんですよ。ご飯あげるのもしないし、うんちの世話とかもしないし、病院連れてったりブラッシングしたりとか、シャンプーしたりとか、もうさ一切やらない、ゼロですよ。これね、あのちょっとでもあのやるっていう感じになるともうなあなあなっちゃうんで、もう私はもう全くしないからと、もうあなたが全部世話してと、散歩行くのも何すんのも。まあブルーさんが可愛いなって言って自発的にその撫でたりとか、なんかちょっとこうご飯あげようとしたりするのは別にいいですけど、原則はそのもう何もしないよと、あなたが全部世話してねっていうのを決めてしまう。これはどうですかね。なんか結構まだありちゃうかなという気はするんですが、どうでしょう。完全屋外で飼育してお世話は 100% 彼氏がするここまで決めてもう書面に残してもいいと思うんですけど、そこまで決めてそれで納得するんやったら買ってもいいよっていうのは、結構絶対買いたくないってもともと言ってたブルーさんからしたらかなり譲歩してる方やと思うんですけどね。むしろ彼氏からすると、外で飼って自分が世話していい、自分が世話していいというか、自分が 100% 世話するっていうことであれば買っていいってことなんで、まあもともと犬好きでね、お世話したいから一緒に過ごしたいから買うわけなんで、別にお世話 100% 彼氏もいいやんけっていう話だし、まあ屋外飼育とかね、もしかしたらポリシーいろいろあるかもしれないですけど、まあでももう犬嫌いなんでね、もう仕方ないですよね。嫌なんで、怖いんで、屋外でっていう。まあそんな感じでどうですかね。まあ彼とね、よく話し合うしかないと思うんですが、まあまだね、時間はあるので、未来のね、話で犬どうするっていうことなので、時間はね、あると思うので、もうじっくりじっくり何度も話し合ってほしいなと思います。頑張ってください。応援しています。はい。では続いてですね、おかずのご飯さん。先日のマイホームが賃貸かのお話、とても興味のある内容でした。僕自身も今現在は妻とアパートに住んでいます。そして8月下旬に子供が生まれます。なので今のアパートでは 手狭になるなと思い、戸建てに引っ越すことを検討しています。もともとマイホームへの憧れはないため、渡辺夫婦のように賃貸の戸建てがいいなと思っていますが、家賃の相場がいくらなら妥当なのかが分かりません。場所や家の大きさにもよりますが、アパートよりも高いこともあってなかなか決められませんし、家を建てた方が安いかもよという周りの意見があったりします。差し支えなければ、渡辺夫婦が以前住んでいた賃貸の戸建ての家賃を教えていただけないでしょうか。参考にさせてください。ちなみにマンションなどは上下左右の部屋の人たちに気を使うので検討してません。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。そうですね、まあ僕らが以前住んでた戸建ての家賃は7万5千円なんですけど、それはね、でもやっぱり立地とかエリアによって全然違うので、参考にはならないかもしれないですね。このおかずのご飯さんがこれどちらにお住まいなんですかね。僕ら奈良で、まあ奈良のまあ住宅街みたいなところやったんですけど、 まあこれもね、もともとなんか10万円近くで募集してたところが、まあ、なかなか決まらなくて7万5千円に値下げされて、ちょっとね駐車場狭めのところなんですよ。で大きいその戸建ての家賃貸なんで、結構ファミリー層が検討されたようなんですけど、ファミリー層ってやっぱ大きい車とか乗ってたりするじゃないですか。だからここ駐車場止められへんなってことで結構断念されたようで、で繁忙期過ぎてしまって、まあ大家さんも、今の家賃のままやったら難しいなってことで値下げされて、でさらに交渉で値下げしてもらって7万5千円に落ち着いたりするんで、じゃあその日本全国の戸建ての家賃が7万5千円ぐらいが妥当なんかっていうと、全然そんなことなくて、やっぱり立地とかね、エリアとか、あと築年数、うちが住んでた家めちゃくちゃ築40年とか建ってる家なんで、まあ古い家ですよ、っていうのもあるので、これが新築に近い家やったらもっと高い、10万絶対超えてたと思うし、その同じエリアでもね、だからこればっかりはほんまに他の近隣の同じような物件と比較していくしかないのかなって思います。だからおかずのご飯さんが検討されてるエリアは多分あると思うんですよ。まあないかもしれないですけど、まあ大体この辺のエリアでって、もしお勤めのところがあったらね、駅の、そのね、通勤しやすい駅から近いとかいろいろ条件あると思うんで、その条件内に出てくる物件を見て、まあ、アパートでこの広さやったら何万円ぐらいで、築何年やったらこれぐらいが相場やなとか、戸建ての賃貸があったら、あこれは何万円や、あこっちは何万円や、なんでこの差があんねやろ、あこっちの方が築年数浅いんやとか、こっちの方が水回り綺麗やなとか、こっちの方が駐車場2台分も行けるんやとかね、こう比較していくといろんな違い、あこっちの方が駅近いんやとかね、いろんな条件でやっぱり家賃の相場って決まってるんで、こういろいろそのエリア内で比較しながら、あこっちは高い、こっちは安い、なんでやろなんでやろってすると、相場感が結構身についてくるかなと思うんで、まあそういう感じでね、こう研究されるといいと思います。で、まあ、もしね、その8月下旬にお子さん生まれるってことで、まあ、多分今すぐ引っ越すってわけでもないと思うんですよ。まあ、子供も大きなってきて、そろそろとか、まあ、2人目とか検討されてて、そろそろみたいなことで、まあ、ゆくゆくはって感じやと思うんですよね、多分。だから、まあ、じっくりじっくりね、探されたらいいかなと思います。相場感を研究して、あこんな感じやな、こんな感じやな、で、やっぱり何部屋欲しいなとか、こういう家にはこういう機能が欲しいなとか、いろいろこう条件もね固まってくると思うんで、でいろいろ研究していくうちに、あこの家めっちゃいいんちゃうっていうのがね、ある日急に出てきたりとかすると思うんで、でその時に逃さずね、すぐ連絡して内覧して決めると、そういうやっぱり準備をしてるからこそ、あこれいいんちゃうっていう物件へのアンテナがねすごい鋭くなってくるんで、だから今はこうね、研究する相場とか、どんな家住みたいかっていう条件とかを、まあいろいろ考える期間やということで、じっくり検討されたらいいのかなっていうふうには思いました。まあ、相場はねやっぱ一概にどうっていうのはなかなか言えないので、ご自身で、まあ、研究していく、ご自身の感覚でこう考えられるところでもあるのかなって思います。はい、ご参考になりましたら幸いです。ありがとうございます。では最後メッセージですね。鍋友ネーム河内さん、渡辺夫婦のお二人、タスタスと鍋友の皆さん、暑い日が続いてますね。いかがお過ごしでしょうか。今回のレターはお悩み相談ではなく、私が皆さんにぜひおすすめしたいと思った施設について紹介させてもらいます。先日東京へ行った際に、防災センター地震の科学館というところに立ち寄りました。ここが本当に本当に良かったんです。そこでは地震の揺れ、マグニチュード 2.0 から 9.0 や火事の際の煙の体験ができて、改めて災害の恐ろしさ、防災の大切さを実感できました。地震は防げないが、防災で被害をぐっと抑えることはできるというスタッフさんのこの言葉にハッとさせられました。東京以外にもこのような施設はあるようです。渡辺夫婦のお二人、鍋友の皆さん、夏の休日にいかがでしょうか。はい、という河内さんからのね メッセージ、おすすめ情報ですね。ありがとうございます。こういう施設って行ったことありますかね。僕はね、ない。昔あんのかな。でもない気がする。地震の揺れ体験とかしてみたいですね。ニュース番組でね、アナウンサーの方がね、体験されたりとかよくしてるじゃないですか。うわ、これすごいですねとか言って、映像で見てもやっぱりよくわかんないですよね。で、僕も奈良にずっと住んでて、地震はまあ幸いなことにではあるんですけど、大した地震を経験したことなくて、せいぜい震度3ぐらい。阪神淡路大震災の時、僕ちっちゃかったんですけど、まあ奈良なんでね、そんなに揺れも大きくなかったんです。3とか4ぐらい、大きくても4ぐらいまでやったんちゃうかな。しかもちっちゃいから全然覚えてないし、っていうので、なかなか地震ね、ニュース映像とかそういうのでは見るんですけど、自分で実際体験するっていうのがないから、すごい興味があります。で、火事の煙の体験とかもね、昔こうなんか避難訓練とかで学校でね、こう姿勢を低くしてハンカチ押さえましょうとか言ってやるんですけど、こういう施設で実際の煙出てきてね、やったりするじゃないですか。だからすごいね、興味あります。実際に自分で一回体験してるかしてないかって、そのとっさの動きにすごい影響するじゃないですか。なんとなく知識だけ頭で知ってんのと、実際体験したことがあるっていう、だからまあね、そういう施設、なんかこのレター読んで、なるほどなと、確かに自分でそういう体験したことないなと思って、がぜん興味が湧きました。で、調べてみたんですよ。そういうね、防災センター、東京はね、なかなか行けないんで、ないかなと思って調べたら、奈良市にね、なんと、あったんですが、今年の3月末をもって閉館することになりましたということで、閉館してました。奈良市防災センターってやつが。地震体験、消火体験、煙避難体験、119番通報体験。119番通報体験とか面白いですね。こんな、皆さん通報したことあります？僕はないです。なんかこう、119番とか110番っていうのは知ってるけど、実際電話したことないから、いざ電話しようかって時にちょっとパニックるかもしれないですよね。そんな体験できるんや。まあ、できるんやというか、できたんやっていうか、滑稽なんですけど、奈良市はね、もう閉めちゃったらしいです。なんかね、地域に赴き、防災教育普及活動を実施する出前型に移行したことから、センターは閉館することにしましたってことで、まあ、センター自体はなくなって、出張サービス型になったそうなんですが、だから、奈良なくなったんやっていうのを知りました。まあ、だから、関西やと、まあ、調べたところ、京都市にも、防災センターがあるのと、あと安倍の助かる大阪市安倍の防災センターっていう、安倍の区かなの防災センターっていうのもあるそうで、まあこれも地震とか消火体験、消火ちゃうわ、煙体験とかね、いろいろあるそうなんですけど、まあ安倍のに行くかですかね。まあ皆さんもね、お住まいの地域の近くに、まああるんでしょうね、多分防災センターっていうこういう感じの施設がね、各地。まあぜひ、夏もね、暑いので、屋外というよりはこういう屋内でね、涼みながら、こう、いつもしない体験ができるということで、お出かけスポットとしていかがでしょうか。はい。河内さん、ありがとうございました。というわけで、今回の放送は以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。このチャンネルをフォローすると、最新の投稿を逃さずにチェックできます。フォローは私たちへの応援にもなりますので、まだの方はぜひよろしくお願いします。すでにチャンネルをフォローいただいている方は、今日も聞いたような合図としてコメントやいいねをいただけると嬉しいです。またご相談も募集しています。あなたのレターは同じ悩みを抱える誰かの救いになります。あなたの話をぜひ聞かせてください。さらにメンバーシップもご参加お待ちしています。毎週木曜日に配信している声日記では、普段なかなかできないようなディープな話をしています。興味のある方はチャンネルトップページ上部のメンバーになるボタンをタップして詳細をチェックしてください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。